原かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、エアブラウン株式会社で足立さんと矢林さんとともにですね、お話を進めていきたいと思います。で、本日のテーマは PGTA 検査のバイオプシーワークショップについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それでは、今週のゲストはこの方です。エアブラウン株式会社足立武人さん、それから平林恵さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
まず足立さんの皆様に、会社のご紹介、それから自己紹介をお願いします。
はい、私エアブラウン株式会社の足立と申します。エアブラウン株式会社というのは、実はいろいろな商品を扱っている商社業の会社なんですけども、はい、その中の一部門として不妊治療に機器であったりとか、はい、そういったものの供給に携わらせていただいております。はい、で8年ほどやっておりまして、私がまさに入社して、間もなくこの仕事を担当させていただいて営業を続けております。
はい、よろしくお願いします。そして平林さんも自己紹介お願いします。
はい、エアブラウン株式会社の平林と申します。私はエアブラウンに入社したのは今年からなんですけれども、学術業務と薬事業務を、はい、に携わらせていただいております。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。はい、
今日はですね、テーマはPGTA 検査のバイオプシーワークショップというテーマでですね、はい、前回もヤブランさんとは一緒にラジオの方させてもらったんですけども、はい、このバイオプシーワークショップ、コロナになってからなかなかねできない時があって、
で、ね、はい、
できない中はでも私たちねオンラインでなんとか、
う
ん、
そうですね、2回ほどやりましたかね。
そうですね、はい、ただあの時も準備がすごく大変だった覚えがあります。実際オンラインでやるために私たち、従来であればですね、実際にエアブラウンさんの研究所に来ていただいて、でそこをお借りしてですね、ハンズオンという形で実際に機械を触りながら講師の先生を呼んで実際に卵を触ってっていう、この難しいこの PGTA 検査の技術を学べる場を提供してたんですけども、それがコロナになって開催できなくなって、でオンラインで実施しだしたんですよね。でその時点でビデオをすごくいいのを作ってもらったのがエアブラウンさんと講師の小林さんの間でやってもらいましたね。
そうですね、なかなか苦肉の策だったかなとは思うんですけれども、小林先生には非常に良い動画を提供していただいて、あとは我々としては、もちろんその編集をしたというだけなんですけれども、そういった形でしかちょっと時は情報の提供、そのセミナーの提供というのはできなかったので、いや本当に手探りでやったかなと思います。
そうですよね、でも本当手探りの中でも結構いいビデオができたなと私すごく思ってて、で実際にこう参加されたバイオ医さんたち、オンラインだけれども参加されたバイオ医さんたちの評価はすごく高かったのを覚 えています。
そうですね、我々も、さらに改善をしていこうということでアンケートを取ったりもしているんですけれども、非常に良かった。もちろんちょっとこういったところが聞きづらかったというのも少しはあったんですけれども、ただそんな中でも非常に良かった。であとは逆にそういったものに出たから、ウェブ上で、勉強したからより今度はハンズオンをしたいなと、時期が落ち着いたらハンズオンしたいなっていう声がたくさんあったのに驚きました。
そうでしたね、はい、でそれをようやくこの数週間前ですよね、ようやくコロナの感染者の数が減ってきて、ようやく私たちもこれならハンズオンでできるんじゃないかって、いやこれ本当に例えば半年前もね一回トライしようとしたんですよね。
そうですね、
はい、ただあの時は感染者の数がちょっと増えてしまってできなかったんだけども、はい、今回できてやっぱり良かったですよね。
そうですね、少し自己満足なところはあるんですけれども、やはりなんか皆さんが集まる風景を見て嬉しかったですね。
はい、いやそうですね。では培養士さんのですね思いとしてですね、実際に平林さん今回参加されて、どういうふうに思いましたか。
そうですね、実際参加されている姿を見た上で感じたのは、少人数ずつで実際にその講師である小林先生の実技の指導を受けてもらっていたんですけれども、やはり少人数ということもあって一人一人丁寧に教えてもらえるという割と近い距離といいますか、
そうですよね、
そういったもので培養士さん同士のコミュニケーションも群れやすいような環境下だったので、割と和気あいあいと楽しそうに楽しんでもらえたんじゃないかなと私は思っています。
いや本当そうだと思っています。やっぱり私たちの売りは少人数制で3人とか4人でじっくり時間をかけて、技術の場を提供するっていう形だったので、そういったのが今回待ちに待ったハンズオンだったかなと思ってですね、良かったと思ってますね。
はい、そして今日は、メッセージが届いているんですね。
そうですね、実際に講師のIBF 大阪クリニックの小林先生のですね、メッセージをちょ頂戴しておりますので、聞いていただければと思います。
バイオプシーワークショップの講師を務めております IBF 大阪クリニック肺培養士の小林です。このワークショップは2018年からこれまで通算10回延べ100名近い方にご参加いただいております。主に着床前診断を始めるまたは始める予定の施設の肺培養士さんを対象として着床前診断に必要なバイオプシーの指導を行っています。着床前診断は現在大きな転換期を迎え、日本産科婦人科学会も着床前診断の認定施設であれば着床前診断が有効と考えられるカップルに実施を認める方向で最終調整に入っています。新しい治療の選択肢として認められることは大変喜ばしいことです。しかし現在の着床前診断は受精卵の一部を採取する肺細胞生検、通称バイオプシーと呼ばれる技術が必要です。これは診断のために受精卵の細胞の一部を採取する外科的な方法です。そのため扱いを誤ると受精卵を破壊することにつながります。この技術はこれまでの培養室にない全く新しい技術であり、一定の修練が必要ですが、着床前診断の施設認定には具体的な技術習得の要件がありません。つまり自分たちでトレーニングするということになります。私はこの着床前診断が希少な少数例を対象とした特別臨床研究の時代から関わっており、10年近い実績があります。現在着床前診断が広く普及するこのタイミングで、この技術が少数の特別な施設の技術としてとどまるのではなく、正しい方法が広まることでより有益な治療法として提供される、本ワークショップに参加した培養士さんの技術が一つでも向上することで一人でも多くのカップルの妊娠につながる、そのような理念を共催のアイジノミクス株式会社、エアブラウン株式会社の皆様と共有し、ワークショップにて講師を務めさせていただいております。最後にこのラジオを視聴されている皆様におかれまして、私たち培養士もこのような取り組みを通じて日々の技術向上に努めています。どの施設においても各自が最善を尽くしています。通院されている施設におきましても機会がありましたら ぜひ廃培養士にもお声をかけていただければと思います。
さあ、トシさん、後半もお二方と一緒にお話し進めていくんですが、どんなことをお伺いしましょ
う。そうですね、後半はですね、私たちバイオプシーワークショップの中では実際の実技とですね、あとは知識としての講義というものを設けてですね、最新の情報、技術の情報をですね、培養士さんたちに提供しています。
はい、
そのあたりを、私 iGEMX と、エアブランさんからの方からですね、ちょっとご紹介したいと思います。まずはエアブランさんの方、まずレーザーの話からお願いできますか。
そうですね、この PGTA のためのそのバイオプシーを、培養士の方々にやっていただくのに、我々はそのレーザー、その受精卵の、に対して、非常に安全だけれども、その穴を開けることで、ストレスなく細胞を取り除くことができると、そういったため の, そのレーザーを販売させていただいておりまして、これもこのコロナ禍の中で実はメーカーと協力しまして、ニューモデルが出たので、それをそのご紹介できることができる、今回いい機会でもあったなと。でこれの使い方について、培養士の方々に、ご説明させていただいたという場になりました。
このレーザーね、すごくいいんです。一言でいいんです
よ
ね、いるんですけど、見てて、これ僕でも使えるんじゃないかっていうぐらい使いやすさ。 あとは実際にこれ、今いろいろなクリニックさんにの導入が
そうですね進んできまして、皆さんクリニック様の方で準備が進んでいる段階だと思うんですね。そういった中でこの、ワークショップの中で一生懸命そのご紹介させていただいているのもあるのかなと思うんですけれども、選んでいただいて、その導入していただいているというケースが出てきています。
すごく多いです。であと培地の方もやってらっしゃいますよね。
そうですね、各種培養液を取り扱っておりますので、例えば受精卵の段階からと胚盤胞に到達するまで培養するための培養液ですとか、あとテセって最近テセですね、外科的に精子を取り出す技術なんですけど、そういった処置をした際に精子を活性化させるための試薬ですとか、そういったものを取り揃えているので、そういった講義をさせていただきました。
ちょっとそれは知らなかったです。そうだったんですね。
ですか。
で、あと私たちアイジェノミクスからはですね、PGTA の、培養士さんがクリニックで、生検された細胞を、弊社の方で実際に検査をさせてもらって、これはもう染色体の数を、調べる検査なんですけども、このやっぱ2年間でですね、日本でこの PGTA 検査っていうものがようやくこう臨床研究だけどもスタートして、で実際にされる施設さんもこの辺が一気に増えました。で、増えたと同時に私たちも見えてきたのは、いろんな競合さんもいらっしゃるので、当然なんですけども、培養士さんたちがいろんな検査会社を選んで、実際この検査会社どんな感じで結果が出るのかなとかですね、比較してらっしゃるんですよね。なので始めた当初は培養士さんはそんなに目は慣れてなかった、検査会社を見る目ですね、それがだんだんこう研ぎ澄まされてきてて、結構質問とかも厳しい点もあってですね、私たちとしてはその、技術は一番だとこう自負してますから、その辺をこう思い切って伝えてですね、なんとか私たちを採用してもらうというのをこう進めているところです。でですね、足立さん、私たち実はこれ小林先生から聞いてもらえば知らなかったんですけども、私たちのこのバイオプシーワークショップ、3年前からこうさせてもらって、4年前でしたかね。
そうですね、もう4年くらいになるんですか ね、
実は実際にこのバイオプシーワークショップに参加してくださった培養士さんの数がですね、100名を超えてるらしいですよ。
なんと、
これ私たち今少人数制で毎回こう数名の培養士さん来てもらってやっているのに、100名まで行ったっていうのを僕はすごく驚いたんです。地理も積もれば、
そうですね、今となるですよね。本当に毎回本当に数名から10名ぐらい、 の方々と、まあ、会う、まあ、もちろんその、2回目という方もい
たかなという
、まあ、気はしますけれども、うんうん、そういった中でもそうですね、もう100名を超える方々と会えた、うん、で、まあ、その方々に対して、まあ、そのセミナーを開催することができたというのはなんか感慨深いものがありますね、
うん、そうですよね、はい、で私思うんですけど、始めた当初の参加されてた培養士さんたちの確かあの時も室長のレベルの方たちが多かった印象があって、うん、でそこから一段階下がって、こう室長からそこの部下の培養士さんたちが参加されるようになって、うん、だからこういったこう技術がだんだんだんだんあの浸透していってるんだなってすごく感じていて、で今回やっぱハンズオンでまたやりますとなった時に、はい、新しい施設さんがやっぱ多かったなって、やっぱ待ってたんですよね。なかなかこうコロナ禍でようやくクリニックとしても PGT をスタートさせるぞとこう始まったけれども、やっぱり他の施設はどうやってるんだろうとか、このやり方で合ってるんだろうかとか、まあそういった合ってるんだけども、実際にもう一回おさらいをしたい方たちが増えてきたなっていうのはすごい感じてます。そういったのがまあ私の方に思ったことだったんですけど、平林さんはどう感じられましたか？
はい、あの参加されてる方々、培養士の方々なんですけど、はい、若い方々もたくさんいる中で、ただやはり皆さん主体性を持って製品を選んで、製品だったり検査であったりを選んでいきたいっていう意思が見えるんですね、うん、なのであの私たちの講義ですとか、あとアイジェノミクスさんの講義もですけど、培養士さんたちそれぞれがちゃんと興味を持ってお話を聞いてくださるというふうに感じました。
はい、さてお別れの時間があの近づいてまいりました。最後に足立さん、あの皆様にメッセージと、あと今後の展開に何かお知らせがあればぜひ教えてください。
はい、あのそうですね、今コロナが落ち着いてて、まあ、こういった形でワークショップできて、今すごくあのまた受けたい、あのちょっと今回行けなかったけどもすぐ開催してくださいという話をたくさん受けたんですね、はい、そういった方々 の、まあ、そのためにもあのまた来年すぐにでもまたその開催したいなと思って、ちょっとこの状態がコロナの状態が続くことを、期待してます。
はい、平林さんもちょっと今日は緊張されました？どうでしたこのスタジオの雰囲気は？
すごく緊張しました。
足立さんは この番組2回目のご出演で
いらっしゃいましたけど、2回目とは思えない緊張ぶりで大変失礼いたしました。
またぜひあのスタジオに遊びに来てください。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日はエアブラウン株式会社足立さんと平林さんにお話を伺い、アイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。